からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、寒い毎日が続いています。今週は本当に、寒くなるというふうに聞いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は2018年私たちの暮らし、そんなテーマでお届けいたします。コメンテーターは、この番組のご協力の、スポンサーでもある豊田会計事務所公認会計士税理士豊田、正志さんにお越しいただきました。おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この公認会計士というお仕事、
はい、
やっぱり冬場が忙しいですよね。
はい、これから春にかけて、
はいはい、どんな忙しさですか。
そうですね、昔は泊まりがけで夜中まで仕事をした、
会社に泊まり込んで、
はいはい、そういう時期もありましたけれども、今は、大体みんなが10時ぐらいまで残業するという状態です。
ああ、そうですか。
はい、
企業が主なる、クライアントというか、
そうです、
お相手と伺っておりますけれども、はい、やはりそういう紙での書類っていうのは、はい、相変わらずというところでしょうか。
入力も含めて、はい、そのコンピューターに入力するまでの基礎資料ができてない場合もありますので、そこからの作成言うと、やはりかなり、コンピューターソフトに入ってしまうと比較的昔と違ってだいぶ楽になってる、なってます。
そうですか、はい、そういう、手作業という部分は少し軽減されたということで、
軽減されてます。
あ、そうですか、
はい、
とはいえも本当に今がお忙しいという、
これから忙しくなります、
はい。さあ、税金の専門家というか、税金の専門家じゃないですね、なんて言ったらいいですか、何の専門家ですか。
税の専門家です。
税の専門家ですね。
はい、
はいはい、去年の12月に2018年度の与党の税制改正大綱がまとまりまして、そして、はい、その12月22日には18年度の当初予算案が、正式に決まったというふうに、こう新聞にこう大きく半面、あるいは一面こう掲載されておりましたけれども、この私たちがこう税金いくら払うのかなということも気になるんですけれども、こうやっぱり使い道が大切なのかなって思ったりもするんですが、豊田さんいかがでしょうか。
そうですね、本当にやはり今回の税制改正大綱なんか見てますと、非常にやはり苦労してるなと、結局、なかなか国際競争力の点から法人課税はしにくい、法人税率を上げるっていうのは難しい、
はい、それはどういうことでしょうか。
結局各国が今法人税率を下げることの競争をしてます。
アメリカもそうですよね。
そうですね、
トランプさんの公約にも、
はい、
ね、
今回正式に秋に決まりましたんで、
はい、
今や先進国で日本が一番高いと言われてます。約 30% ですね。
30%、それあれですか、
はい、
収入の 30% を税金として払うということですか。
そういうことですね。
それ、
利益ですけども、企業の利益、
はい、えげつないなってなんか
でも一昔前は 50% でしたから。
50%、
はい、
それ、それひどい。
はい。それで、ある時、国際的に活躍する会社が、はい、じゃあもう海外行くよって、今をときめくソニーとか、
はい、
ホンダが、そう言って、 で政府に注文をつけたことがありまして。
おそれどれぐらい前に、ね、
もう20年以上30年ぐらい前の話だ
った、もう 50% も出すんやったら、よその
国日本にいられないと、はいはい、それで、少しずつ、日本も、法人税を長いことかけて下げてきてるんですね。でもそれでもまだ日本が一番高い、
はい、一番高い、
はい、今だいたい国際的な潮流としては 20% 前後と言われてます。
はい、いやそれはこうどないかせんと飽きませんね、はい、
そうですね。それだけだから活性化することで、税率を下げても、企業が、元気になればいいと、そういう発想ですんで、そこには雇用が生まれますから、ですから、法人税を下げることが怖くないと。もともと税っていうのは何かっていうと、企業というのは中間体言われまして、
はい、
結局、企業が払う税金っていうのはもちろん今制度としてはあるんですけれども、もともとの考え方としてはそれを、給与あるいは配当として個人に、全て分配して個人が税金を払うっていうのが、まあ、税理論の一つの考え方なんです。
そういう分配したその先で払うものが元々は、はい、税であると。
はい、ですから法人税はあくまでも、スルーするだけですんで、なくてもいいんじゃないかという、まあ、理屈にはなるわけです。
はい
はい、
なのに、
はい、実際
以前は 50%、
はい、
そして、それが下げられた現在でさえ世界一の、
はい、30%、
まあ、30%、
はい、
というこれはやっぱり技術の海外流出というのが非常に問題になってますけれども、
ね、
やっぱりそういうこともやっぱり防ぐ意味もありますよね。
ありますね。非常に大きいと思いますね、
はい、
ただそうして個人を、にターゲットを絞ると、これはまた個人も、海外へ移住するっていうのがやはり一時ありまして、それに対する歯止めを、まあ、国税としては一生懸命考えてるわけですね。
いろいろありますね。
そうですね、せめぎ合いですね、ものすごい、はい、話長くなりますけれども、
はい、
先ほど、まあ、法人税率 50% 超えてったっていう話をしましたけれども、
はい、
それこそ30年以上、まあ、40年ぐらい前の話ですかね、
はい、
落合が1億円プレイヤーになった頃というのは、
あ、そんな前ですかね、
最高税率 75% やったんです、個人は。
ほう、
ということは彼は確か1000万、
それは同じどんな金額の方もですか、1000万円以上と。いえいえ、
最高税率です。
最高税率が、
はい、で1000万を球団と交渉してて、1000万上げてほしいという話をしてたんですが、
はい、
でも彼の手取りにすると250万しかないんですね。そんな時代があって、
はい、
今 50% あるいは、まあ、4000数百万を超える人は 55% の税率と。これが、
それは個人
個人課税の最高税率です。
あらまあ、
でもまあ一時に比べれば半分は残るという、
いやいやいや、私たちと、はい、ラジオを聞きの皆さんも一緒にしたら、大変、申し訳ないんですけども、やっぱり普通の方は、はい、
多くの方はね。
そうですね。はい、
まさか
、そんなにと。
はい。
はい。あらま。
はい。
それでいいんでしょうかね。
ですから、まあ、結局、必要なのは、やはり税金を取ることを考えるよりは使い道をみんなが、
ね、
監視すること、それから、小さな政府をして重点的な配分をするっていうのが、まあ、一番大事なんじゃないかなと私なんかは考えますね。
そうですね、税率が非常に高くても納得できる、はいはいはい、それ使い道がなされているなら、
はい、
文句はこう北欧諸国のように文句は、はい、
そうですね、
出ないだろう、
先行き不安が小さくなるっていうことですね。
本当ですね、
はい、
法人税をこう引き下げるっていうのは選挙対策なんだなとか、
はい、
個人に厳しくってその法人に、緩いなっていうふうに思ったりするんですけども、そうやって世界一っていうふうに伺うと、
はいはいはい、
それはやっぱり日本の、はい、 国のためにも、はい、やっぱりもうちょっと、ね、せめて世界水準並みに下げるべきかなと思いましたね。
ですから、まあ、逆にそれ以上個人も上げられたくないんで、はい、やはり使い道をもう少しシビアに見てほしいなと思いますね。
そうですね、はい、ご紹介でその、2017年の12月にその税制改正大綱が、まとまったというお話しましたけど、やっぱりその後のこう予算案どう使われるかっていうのをちゃんと見るっていうこと大切ですね。
非常に大切です。
そうですか、はい、とはいえですね、この日本のこの現在のこの予算案見ますと過去最高、はいはい、これえらいことですね。
そうですね、どんどん予算は大き
くなります。いいんですかこれで、97.7 兆円。
そうですね、はい、そのうちかなりの部分を占めるのが、まあ、社会保障費と言われる年金医療にかかる、はい、費用ですね。
33兆円。
はい、
これはこれこそ早くこうしかるべき、はいはい、何か、手を打つというか、はいはい、どういうことが必要なんでしょうか。
そうですね、ますます、まあ、団塊の世代が後期高齢者になって近づいてきてますので、はい、ますますここは高くなるだろうと言われてます。医療費が特に大きくかかるだろうと、破綻するんではないかという議論さえあるぐらい、はい、
団塊の世代と言いますと
昭和20年から昭和25年生まれぐらいの
生まれた方が、はいはい、75歳になるのが、
はい、完全になるのが、2025年じゃないかなと思います。2025年、
はいはい、それが2025年問題、はいと言われるほどに、はい、この社会保障費の、はい、こう増加が危ぶまれると、
はい、ということは他の教育費であったり、はい、道路費であったりそういうものに使うお金がどんどんなくなっていくということですね。
もうそれに払わざるを得ないということです。3分の1ですよね、
はい
はい、そしてそういう中で税収は増えない、
は
い、
税収はまあここ2、3年は増えてますけれども、そうはいえそんなに元気じゃない
んで、増える要素がそんなに見当たらないですよね。
よく言われるように、まあ、物価上昇率だって 0.何%という 2% 目標すら達成できないという状況ですから、
だいぶ前からその物価目標を立てておられますけれども、はい、
それともう一点、非常に財政を、拘束しているのは借金返済額ですね、
はいはい、まあ、借金と申しますと国の借金と言いますと、はい、
国債です。
国債、
それと利払いですね、
は
い、
あ、
これがインターネットで、借金時計っていうのを見ていただきますと、
そういうのがあるんですか。
あります。もう秒単位で100万単位でバンバンバンバンお金が増えていきますので、怖いほど借金が膨らんでます。
それはあれですか、はい、借金の額の時計ということですか。
そういうことです、はいはい、あるいは一人当たりの、はい、国民一人当たりの、借金額ですね。
それを、まあ、国じゃなくて国民一人当たりにすると、はい、今どれぐらいの借金額、
1000万を超えたというのが、まあ、はい、実際ですね、
これはぜひ、はい、あれですね、
赤ん坊も含めてですからね。
赤ん坊も含めて、はい、ということは大人と考えると2000万ぐらい、は
い、そういうことです。
そういう働いてる 労、まあ労働人口というか、はい、
それで考えますと2000万ぐらい、2000万超えるかもしれませんね、
はい、ということはその政府は国民にそういう借金を背負わせて、はい、いろんなことを、まあ、予算化して、実行していると。
実行していると。
そこのところよく考えていただけたらと、
はい、皆さんが注視していただきたいのは、私はずっと言ってるのはやっぱりそこかなと思います。
そうですよね、はい、一般家庭だと、はい、そういうふうなことはできませんよね。
そうですね、
お金がないのに、今度イタリア行こうかとかパリ行こうかとか、はい、言いませんねってところ
そういうイメージがあると思います。
分かりやすい例を言うと、はい、そうはしない。それは国も本当個人も同じ
です。
同じですよね、
はい、ただ、ね、信用力が高いがゆえに、 国債を発行しても今のところ問題がないようだけで、いずれ誰かが返さなあかん。
ただ信用力があると言っても、はい、それだけ借金を積み重ねている、
はい、
いくらってなんか以前、はい、教えていただいたような気がするんですが、その国債の積み重なった金額、
はい、
結構大きかったですよね。
ですから、1人当たり1000万を超えるということは、
計算です。
1兆3000億ぐらいになるんですかね。
そういうこと。
じゃあ1兆じゃあ1000兆。
1000兆
はい、1300兆。
あ、そういう計算になるんですね。
はい、
ここのところを、はい、やっぱりこう私たち一人一人がそれが現状なんだと、日本の現状なんだという、はい、そういうことを自覚しないとダメですね。
そうですね。やっぱり我が身に置き換えて考えないと、
はい、
人ごとではないと、
本当ですね、
国民一人一人が返していかなあかんということです。
やっぱり個人のその家庭内での考え方と、はい、その国の考え方も、はい、同じであるべきですね。
基本的には変わらないと思いますね。
そうですか。
はい。
それでは休憩なしで参りたいと思います。
はい、
この税制改正大綱、まあ、どういうふうに私たちがこう税を払うという、立場のこの、まあ、大綱になるわけですけれども、はい、どういうこう変化がありそうなんでしょうか。
ね、ですから、まあ、今回の場合は、先ほどからお話し出てますように、法人には負担をなかなか求めにくい状況の中で、
はい、
個人に対して特に、一つは、高額な給料をもらっておられる方を、から少しずつ、増税を、まあ、顕著にここ数年ですあるんですけれども顕著に、まあ、増税をしている。それと所得と無関係に、一人ずつ、少しずつ、税を納めてもらうっていうその2つの、明確に個人をターゲットにした、税制大綱ですね。
ああそうですか、
はい
はい、それはあれですね、その税の専門家から見ると、
はい、
その個人のからの税収を見直すということは、まあ、よほど窮しているというふうな、
そうですね、というもう少しずつしかできない、痛みがよく見える、税制大綱だと思います。
あ、そうなんですか、
はい
はい、具体的にその、はい、私たち その所得税、
はい、
はい、それはどういう形でその変わるんでしょうか。
一番テレビでも話題になってると思うんですけれども、はい、基礎控除という全員人、個人一人に、の給与から控除される基礎控除、年間38万円が10万円アップして48万円になりますよ、
はい、
その代わり、給与所得控除という、給与の経費のような自動計算でされる、控除額を10万円減らしますよということになってます。特に850万以上の人はもうゼロになりますので、非常に、収入の比較的多い方にとっては痛い増税だと思います。
850万以上の人はその給与所得控除がなくなる、はい、ということですか。
そうですね、頭打ちですね。それまでの、はい、195万円という控除は残るんですけれども、そこから給料が50万円増えても、丸々50万円が、税金の対象になると。今まででしたらそこから自動計算での経費部分を給与所得控除として控除されたんですけど、それがなくなると。
税金の対象から控除されていたのがそうではなくなると。
なくなると。
で、基礎控除が、はい、上がったということは、はい、これはみんながまあこれは喜ばしいということですね。
はいはい、特にやっぱり若い人を中心に給与が上がらないあるいは低いという実態がありますので、そういう方にとっては基礎控除が10万円上がるというのは喜ばしいと思います。
だけれどもその収入の増額っていうのは、
はい、
10万円上がった10万円ではなくて、はい、その税率かけるということですね、
はい、そういうことですね、
はい、
おっしゃる通りです。
ということはわずかであ るけれどもというところですね、
はい
はい、でも私たちは、まあ、それはそれでありがたいということですね、
はい
はい、そういう、所得税改革がこの これは20年の1月から実施されると言われてますね。
はい、はい、
言われてますということは、
はい、
これ今後変更もあり得ると、はい、そう
です
ね。
是正大綱というのはあくまでも与党はこういう方針でいきますよ、こういう方針で 税法を改定しますよというのを予算委員会に提出して、議員の間で、議論して、はい、それを3月末までに決めるという制度ですから、まだ案の段階です。
ああそうですか、
はい
はい。まあ、サラリーマンにとっては、はい、こう850万以上の人って、はい、どれぐらいのパーセンテージなんでしょうね。
統計的には 4% と言われますけれども、はい、実際社会の構造、女性が比較的管理職が少ないとかいろんなことを考えますと、やっぱり 6、7% 以上の、方にとっての増税案だと思います。
あ、そうですか、はい。まあ、そうすると多くの皆様はその、年収は850万以下で、
はい、
その基礎控除が増えたというところで、ね、あ、よかったねという、そんな感じでしょうか。
そうですね、人数的には圧倒的にその恩恵を被る、受ける人の方が多いと思います。
あ、そうですか、はいはい。まあ、この所得税関連でいうと、それがその大きな改革と言えるんですか。
いえ、これはあくまでも先ほど申し上げたように平成25年からも実際には高給取りの方から始まってる税制ですし、はい、世界の数勢の中ではやっぱり日本の給与所得控除というのは大きいと言われますので。
あ、そうなんですか、
はい。ですから今後もこの傾向は続くんじゃないかなと思います。ただ、はい、850万になったということが、話題になっただけで、実際そんな大きな改革ではないです。
ああ、そうですか、
はい
はい。さあ、そして、これまでになかったそういう新しい税というのも登場しましたが、 その前に、
はい、
もうすでにその前年度 の、はい、税制改正で、
はい、
変わったものがあるんですよね。
はい、そうですね。皆さん関心がちょっと薄れてるかもしれませんけれども、酒税が、実際今後、10年かけて、まずビールの3種類あるビールですね、
はい、
発泡酒、それ
から第3ビール、これからなんですね、
はい、
実は
少しずつ、差を縮めて10年経ったら一緒の税率になる。
第3のビールも同じような税率に近づけると、
そういうことです。ビールは下がり、第3のビールは大幅に上がるということですね、税率、
はいはい。まあ、それは致し方ないなという気はいたしますね、はいはい。あんまり飲まない人にとってはええや
つ、
かまへんでという感じもしなくもないですが、はい。
同様に、
ま
あ、タバコ税は今年からです、はい、今年これも出てくるんですけれども、
あらっていう人もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。ただやっぱり上がると、禁煙する人が増えるので、実際税収は上げても変わらないと言われるのがタバコ税の特徴ですね。
ああ、そうなんですか、
はい。それ電子タバコも、まあ、
これが
今回、はい、
最近はその電子タバコを、はいはい、まあ、これ吸うと言っていいんでしょうかね、
はい、
吸ってらっしゃる方が結構多いよ、ね、
はい、うに、ね、
お見かけするんですが、
多いですね、お見かけしますね、はい。これが今かなり低いので、これをまあ実際紙巻きの普通のタバコとに近づけようという、数年かけて近づけようというのがまあ今回の案です。
ああ、そうなんですか、
はい。
これはあれですね、そういうタバコを喫煙されるまあまあ、主には男性だと思うんですけれども、やっぱり日々のものなので、たとえこう1箱60円アップって言っても、それがかける30となると、
ね、
なかなか小遣い減りますねっていう感じですよね。これはやっぱりビールも、やっぱり、はい、そういうことを男性意識して、やっぱりインタビューなんかこう聞いてると、結構これが安いからとかいうふうにね、やっぱりそういうふうに考えるのが普通ですもんね。はい。それからですね、なんか新しい税も登場しました、
は
い
は
い。
そうですね。これがまあ一つは、
これまでにな
かった森林環境税っていうのが、
森林環境税、
はい、まあいかめしい名前ですけれども、結局、はい、東日本大震災の復興税が、2023年度までとなってます、
はい
はい。これが、 2023年で途切れるので、その後もやはり実際には、政府負担っていうのがあるので、それに代わる税制というふうに、形を変えて出てきたんじゃないかと言われてます。
ああそうなんですか、はい。まあ、こう森林環境税と言われると、はい、でこれが年間確か1000円ぐらい、
そうですね、1人国民1人1000円と言われてますね。
ね、森林環境税って言われたら、まあ、はい、
比較的
そうですね、協力しようかっていう気になりますよね。これはでも何かに上乗せしてということなので、
はい、
賛成するしないにかかわらず自動徴収される、はいはい、そうですね、ということですね。
あまり意識が薄れるないままにタイプの税金ですね。
あ、そうなんですか、はいはい。まあ、その森林環境を良くしてくださるならばとは思いますが、はい、それから、
はい、かなり議論になりましたが、国際観光旅客税と呼ばれる、まあ、いわゆる出国税ですね、
はい、
日本を出る場合に、
これに観光客それから
という名前にして柔らかくしましたが、はい、実際にはビジネスの人も対象になる、日本人も外国人 も、はい、みんな出るときにはかかるんじゃないかと言われてます。これも1000円と1回、はいはい、1回1000円と言われてます、
はい、そうですか。これは、はい、これその外国諸国はどうなってるんですか。
結構ある税制のようですんで、はい、決して別に特別変わったことではないんですけれども、このあたりも、森林環境税と合わせて、まあ、いわばもう本当に打つ手がだんだん少なくなってきたんで、浅く広く、取る税金を徴収するにはどうすればいいかということを考えた。
まあ、誰にもあまり文句を言われなさそうなネーミングで、はいはいはい、ということですよね、はい。これあれですね、入国するときじゃなくて出国するときというのは、
はい
はい、ほーっていう感じ
そうですね、
そういうもんなんですかね。
その方が徴収しやすいんだと思います。
はい、そうですね、なるほど。まあ、こういうふうに、いろいろ苦労して、はい、まあ、その税収っていうのを測っているということなんですけれども、やっぱりその話が戻りますけれども、はい、どう使われるかというところが、はい、に私たちはこう注視したいところなんですが、そうですね、
はい、
そういうその 97.7 兆円の予算の中で、はい、この防衛費というのも 5.3 兆円、
はい、はい、
というふうになってますが、
そうですね、これはまあ昨今 の、まあ、アジア情勢、世界情勢を考えてということで、実際非常にやはり議論の大きなところではあるんですけれども、本当にそれで、国民が、の平和が守れるならば、ある程度は仕方がないとは思いつつアメリカに言われたんじゃないかという、
そうですよね、トランプさんが、はい、こう記者会見というか、はい、会見されてる時に、はい、トランプさんから言われて、はい、買いますよって、
はい、地上版のイージスですね。
本当ですね、はい、まあ、そういうやり取りもあったかなっていう気はいたしますけれども、はい、やっぱり私たちは、はい、やっぱりそれがどう使われるかというところをやっぱりちゃんと見る、
はい、
そういうことです
ね。日本人は特にそこが欠けてると言われますんで、皆さん関心を持っていただきたいと思います、
は
い。
そうですか、はい、そしてこう思ってもまたすぐ忘れるっていう、
そう、ね、
そういう、こう特徴が私だけじゃなくあるのかもしれないなって思います、はい。この番組はストロベリーセブン株式会社コスモシップ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。コメンテーターは豊田雅史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。